九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は博多曲げ物玉城、18代柴田玉城。博多の伝統工芸品博多曲げ物を400年以上の長きにわたり作り伝えてきた柴田家の18代。熱を加えて曲げた杉の板を桜の皮で閉じて作る博多曲げ物に、その細腕で暮らしに息づく美しさとぬくもりをまとわせる玉城さんのその作品、博多曲げ物に込めた思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
博多曲げ物のこれはおひつですか？
はい、そうですね。
すごく立派だけど手に持つと軽い、
は
い、
博多曲げ物はですね、材料は杉の木なんですよ、はい、で杉の木を熱で曲げてですね、桜の木の皮で縫い閉じて底板をはめて作る器なんですよ、うん、これは博多の伝統工芸品になっています。
どれぐらいの年月作られてきたものなんですか？
そうですね、私18代目なんですけど、初代の没年数がですね、慶長5年なんですよ、
はい、
西暦でいうと1600年、関ヶ原の年ですね、はいはい、それから数えてももう400年以上経ってますね。
このおひつの他にもどういったものを作られてるんですか？
お弁当箱、
ありますね、
そして寿司桶ですね。
あ、
で正月とかに使うせいろ、蒸し器ですね、それが生活用品としての器で、民芸品の部分になるんですけど、それと工芸品としてはですね、茶の湯道具を作ってます、はい、茶筅と茶杓は竹なんですよね、でお茶碗は陶器じゃないですか、それ以外のもので水差しとか懸垂、夏目、蓋置き、炭台とか木炭を入れる箱ですね、全種類一応曲げ物であるんですよ、道具としてですね。
このおひつとかお弁当箱にご飯を入れるメリットみたいなのはあるんですか？はい、
杉の木自体が水分を程よく取るんですよ、ね、取りすぎないんですよ。だから例えばプラスチックの箱にご飯詰めると、底板の角のところってベチャベチャで、ね、海苔みたいなご飯になるじゃないですか。あれが曲げ物のお弁当箱とかおひつだとベチャベチャにならないんですよ。で杉の木自体に抗菌性もあるんで、ご飯が傷みにくいんですよ。で通気性もあって、夏とか傷むっていうんですか、心配する必要がないんですよね。食に関するもので曲げ物っていうのは、本当に体に優しい自然のものでできた器だと思います。
タラさん、博多曲げ物って全国各地にある曲げわっぱと言われるものとは違うんですか？
いえ、基本的にはね、曲げわっぱと同じだそうです、まあ、よくその名前の方が聞くと思うんですけれども、ね、博多ではこう昔から作ってきたものを博多曲げ物という名前で親しんできたということだそうです。
いや、それにしても博多曲げ物にはなんかこういろんなメリットがあるんですね。
そうですね、本当にこううまくできてるなと言いますか。で素材が全部自然のもので、金属類も使ってないので、本当に体に優しいし、お手入れ次第では大変長持ちする、そういうメリットもあるみたいですね。
今の時代だとその見た目もおしゃれですよね。
そうなんですよ、あのね、縫い目のところが可愛らしくって、こう干してあるのを見てもなんか本当それがインテリアっていうかね、ちょっとおしゃれな感じで私も素敵だなと思いました。柴田玉城さんっていうお名前はご本名ではないんですか？
はい、17代目の父がですね、はい、柴田玉城っていう本名だったんですよ、でうちはその先祖代々、初代から柴田伊右衛門、柴田吉右衛門って言って、交互にですね続いてきたわけですよ、で17代目の父の代の時に長男が柴田伊右衛門っていたんですよ、で次男の父が柴田玉城で、長男の柴田伊右衛門は戦争で死んだんですよね。だからまあその父の代はもうしょうがないから柴田玉城で 来たんですけれども、じゃあ私の代になって、じゃあ私が柴田伊右衛門って名乗るか吉右衛門と名乗るかとは思ったんだけれども、曲げ物でそんなに選ぶと名前つけんだって言いやないと思ったんですよ、
ぶっちゃけ
ぶっちゃけですね、でちょっと前後しますけど、うちの親父が保証人倒れでですね、家潰したんですよ一回。だから昔はその箱崎宮の門前町で前田市っていう町があるんですよ、そこで築150年の家で400年続いてたんですよ、でうちの父親がその借金を負って家もなくす、工場も売らないかんごとなった。でまあその心労からストレスだと思うんですけどね、それからすぐ肺がんになって死んで、後を継ぐっていう時にどうしようかと思って私が継いだんですけど、その時はまだ継いだばっかりだったから柴田真理子っていう本名でしてたんですけれども、10年経って自分の中で一人前にちょっとはなってきたかなと思った時に、玉木っていう名前は女でも通じる名前だし、父の玉木っていう名前を画号にしようと、親父が潰した家をですね、もう一回親父の名前で盛り返して元通りにしてやろうっていう負けん気があったんですよね。
田原さん、玉木という名前にはそんな思いが込められてたんですね。
そうですね、単純にお父さんの名前をもらうっていうんじゃなくてね、そのお父さんの名前を継いだ自分がお父さんの夢も再建するっていうかな、そんな強い思いが感じられました。で今は福岡空港の近くの締めというところに工房を構える玉木さんなんですけれども、その名前を継いだからにはいつかお父さんのためにもね、この博多曲げ物が生まれた前田市という土地に戻りたいっていうふうにもおっしゃってました。
いやそんな玉木さんが作る博多曲げ物、これどんな特徴があるんですか？
キーワードは民芸という言葉でした。
お弁当箱とか、おひつとか昔ながらの曲げ物ですよね、その形っていうのは完成されてるんですよ。曲げ物は民芸品なんだけれども、シンプルで使い勝手が良くて完成されてる形だから、もうこれ以上いじくる必要がないんですよね。だからその伝統の形っていうのはそのまんま大事にしていきたいと思ってるんですよ。
やっぱこう理にかなった形なんですかね、おひつにしてもお弁当箱にしても、
はい、例えばおひつにしても、比べたらいかんけど、秋田のおひつとか言ったら3万4万ってするじゃないですか。
高いですよ ね、 高いですね。
それはそれなりの値段設定っていうのはあるんですよ。やっぱり三重巻きにしたりとか、底板をろくろの技術使って丸みを持たせてるとか、技術を駆使してそれだけ立派なおひつを作ってるんですよ、だけど民芸品として日常生活の中で使うおひつとして3万も4万も出さないかんとって思うじゃないですか、まあ、うちもですね、そのおひつ産後用で1万円という値段はつけさせてもらってるんだけど、生活用品としての金額、形は大事にしていきたいと思うんですよね。
それは買う側として使う側としてありがたいですよね。
だから民芸品と工芸品とは違うんですよ。ただ民芸だからその作り方雑なんだろうなんていうのじゃないんですよね。民芸である以上使う人が繰り返し繰り返し何回使っても傷まない、そぜない、またそぜたらね修理して使える、そういう器っていうのが民芸だと思うんですよ。それはやはり使う人の姿を想像して作るから、そういうふうな作り方、そういうふうな値段設定になるんですよ。
民芸であることを忘れないか、田原さん、そんな玉木さんの話を聞いてみていかがでした？
そうですね、ですからこう作る側ではもちろんあるんですけれども、同時に使う側の目っていうのをすごくこう大事にしてらして、もう確かに玉木さんの中にこう使う側あるいは買う側の厳しい目というのが息づいていて、それこそがあの玉木さんの作品を私たちが手に取りたい、使ってみたいって思わせる秘密なのかなというふうに思いました。音さえいいですよね、本当に。 子供になんかお弁当を作ってた時のことを思い出してちょっと胸キュンとしちゃいましたけれども、はい、実際に使った人からのなんか感想っていうのはありますか？
あります。娘さんのねお弁当を入れたら小食の娘がペロッと食べてきましたって、うん、お弁当をね、でお母さんこれ美味しかったって言ってくれたから買ってよかったですっていうお礼のね手紙が来たりするんですよ。その時に作り寄ってよかったなって、その人に喜ばれる仕事なんだなと思った時にやっぱり一生懸命頑張っていいものを作ろうって改めてその時に思いますね。